西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井貴子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。いやー、今日は寒かったですよね。なんかそうとか言いながらちょっと暖かくなったり、三寒四温、こうやって春になっていくのかななんて思うんですが、さて桜 FM の西宮再発見、第2金曜は武庫川女子大学名誉教授の丸山武雄先生の登場でございます。丸山先生には西宮市内の駅にスポットを当てて、その歴史を徹底解説していただいています。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は路面電車の阪神甲子園線の駅にスポットを当ててということで、
はい
ね、乗った方ってね、え覚えてらっしゃる方もいっぱいいらっしゃると思うんですけど、そんなあったんや知らんわっていう方の方が今増えてるというか多いんじゃないかと思うんですよね。
そうですね、
ちょっと幻のみたいな感じですけれどもね、はいはいはいはい、さあ今日もねリスナーさんからねメッセージを頂戴しております。まずはホルルンさん、寒いですね本当に。そして今朝も朝一番の新鮮な花粉を愛病とともにベランダで吸いました。わあ、なんかジュルジュルってなってなければよろしいんですけれどもね、大変な時期でございます。さて今日は丸山先生の路面電車阪神甲子園線ですね、めっちゃ楽しみです。子供の頃に神戸の路面電車に乗ったことが記憶にあり、贅沢なことに毎日お世話になっていた阪急電車よりもちょっぴり多めにファンでした。そうだったんですね。なので阪神甲子園線と聞くと甲子園球場の周りをぐるぐる回る楽しそうな路面電車を想像してしまいます。丸山先生の固有い路面電車のお話、楽しみに拝聴させていただきますということなんですが、あ、別に球場の周りをぐるぐる回ってたわけじゃなくて、
そうですね、
南北に。
そうですね。
ということなんです。
でも面白いですね、球場の周りをぐるぐる回るのね。
なんかそんなイメージ、はい、路面電車、なんかこう夢をね、乗せてみたいな感じで、ちょっと想像すると楽しいですが。さあ、ラジオネーム、ガラモン2438号ことガラさんからもいただいています。今週は甲子園線。甲子園線の南の終着駅は浜甲子園停留所。ただ、浜甲子園から西に伸びて中津の浜停留所が終点だった頃があるらしいのです。しかし、浜甲子園から中津の浜まで路面電車が走っていた写真を見たことがないのです。なので本当に浜甲子園から西に一直線に伸びる滑走路になるような道路に路面電車が走っていたのかを疑っているのです。痕跡のようなものもありませんしね。そうそう、痕跡というと甲子園駅すぐ南の国道43号線の高架の下に路面電車の架線をぶら下げていたフックの跡が残っていますね。以上、中津の浜停留所ってどんな感じだったのか知りたがっている柄でした。ということで柄さんもありがとうございます。これね、残ってないんですか、
これね、写真ね、なかなかね、ガチで走ってる写真はないんですけど、
えほんまに走ってたんですか
ということでね、ちょっとご紹介したいと思いますけども、
はい、
まあこの路面電車自体がね、甲子園線っていうのはどこからどこまで走ってたかっていうね、ことが一番大事ですよね。
そうですよね。そうです。
で、じゃあもう一ついつまで走ってたんやっていうことも大事だと思うんですけど、
そうですよね。
これがね、廃止されてからすでに50年が経過したんですよ。
そんな前なんですか、走ってたのは。
そうなんですね。1975年の5月5日まで走ってたんですね。
はあ、なんで亡くなってんやろ って思ってらっしゃる方もいらっしゃるので、そのあたりも含めて。
そうですね。今あったらね、もうものすごい名所になってね、それこそね。
はい。
はいはい。で、その甲子園の全貌を、まずですね、はい、甲子園戦の全貌ですけど、
うん、
あの甲子園駅からずっと北行ったら、前回やりました国道線っていうね、まあ2号線が当たりますけれども、はい、その甲子園駅からこう甲子園筋をずっと遡っていくと、甲子園の上甲子園っていうね、うん、
はい、
停留場のね、話をしましたけど、そこがまあスタートなんですね。
ほうほう。
で、そこから甲子園筋をずっと下がってきて、
南へ
下がってきて、甲子園球場になりますよね、
はい。あります。
で、甲子園球場からさらに今度海に向かってね、
はい、
ずっと甲子園筋をずっと沿っていくと、
はい、
どん突きに突き当たりますよね。
もう海のとこっていうことですよね。
そうです、そうです、そうです。そうすると今、公園がなってね、まあ、臨海公園とかなってますけど、はい、そこを今度はね、こっちから行ったら右に曲がるわけですね。
つまり西の方へ。
そうです、
はい。
で、西の方へ行きまして、まっすぐまっすぐまっすぐ行って、中津の浜線っていうね、今中津浜線ですよね、言い方としては、はい、
はいはいはい、あれ道ですよね、はい、道路、はいはいはい、
あそこと海の接するあたりが終点の、道路は中津浜線って今言ってますけど、
はい、
駅名としては中津の浜というのが終点だと、
うん、なるほど。
ということで、全長はですね、全長なんと 3.6 キロですよ。
長いのか短いのかっていうところがちょっと微妙なところですけど。
そうですね、うん、国道線はね 25.9 キロで、まあ、日本で一番長い、
はい、
路面電車でしたけど、まあ、全長で 3.6 キロ。
3.6 キロ、はい、
ということでね、
はい、
この 3.6 キロを3回に分けて建設されてるんですね、
うん、3回に分けて
分けて
なんでなんですかね。
でね、こう成長していったわけよ、3段階にわたって、
はいはい、
でまずね、できたのがどっからどこまでかっていうと、甲子園から浜甲子園まで、
ほう。
で、次にできたのが甲子園から上甲子園まで、
はい、
で最後にできたのが浜甲子園からその中津の浜っていうところまでの、うん、この3段階ですね。で、始まったのがですね、1926年っていうのが甲子園から浜甲子園までできて、うん、
はい、
で次に2年後に甲子園から上甲子園までができて、うん、
はい、
でまた2年後に浜甲子園から中津の浜までができたと、まあ、こういうことになってるんで、今日はこの順番にそれぞれの区間を分けまして、はい、
うん、
なんかこう深掘りをしていきたいと思います。
なるほど。
で、まずは、
はい、
甲子園から浜甲子園までですね、
はい、
これ、まあ、なんでできたと思われますか。
甲子園から海に向かってですよね。
はいはい。
なんかあったんですかね、みんなが海に行きたく、甲子園に行った後海に行きたくなるかなんだって。
そう、海に行きたくなるっていうのは、この1926、はい、26年って言ったらまさにこれ100年前ですよね、
はあ、
ちょうど100年前。
本当ですね。
ね、ぴったりですよね、うん、で、その1年前です。つまり101年前の1925年7月1日に、
はあ、
甲子園のそのどん付きの海のところに何かができるんですよ。
海のとこに。あ、じゃあ当時だったら泳ぐ海水浴場。
海水浴場ができるんです。
はあ。
で、その前の年、ちょっと話がややこしいですけど、
1924
年の8月1日に甲子園球場ができるわけですね、
はい、
まずは、
ええ、
そうすると甲子園だけやったらということで、どんどんどんどんレジャーがこうね、やらなあかんので、ええ、最初にできたのがその甲子園に続いて、翌年できたのがこの甲子園の海水浴場なんですよ。
はあ、なるほどね。じゃあ海水浴場に行くためのお客様に便利なようにということで、
はい、そう、
この線が生まれた。
この線が生まれた。
はあ。
ところがね、この線が生まれたんですけど、
はい、
この建設にね、まあ、どれぐらい時間がかかったと思われます
か。結構大変だったんじゃないですか。
ね、
ええ、
ところがね、これね、工事始めてね、 着工がなんとですね、これは1926年の6月23日にね、着工したんですけど、はい、できたなんぼやと思いますか。いつやと。
いや、さらに3年とかかかりますでしょ。
実は完成したのが6月26日って言って3日後。
そんなバカな話ないじゃないですか。そんな、ピルピコってなんかこう魔法を使ったのは別ですけど、もう
鼻クチュクチュってやったらなんか、これはにはね、実はからくりがありましてね、
はい、
甲子園球場ができたって言いましたよね、
ええ、
そうすると甲子園球場って試合終わったらめちゃくちゃ人が集まるじゃないですか、
ええ、
なら今でも大増発してるでしょ。
うまくさばいてらっしゃいますよ ね、阪神電車さん ね、
そう、臨時特急が出てます、はい、あれと同じこと実は100年前にも考えてて、その甲子園の甲子園筋のところにレールを引っ張ってね、
はあ、
でそこに電車たくさん待機させてたんですよ、
うん、
それでその試合終わった途端にその電車がビューッと本線に上がっていって、はあ、それで大増発したという、でそのレールとかずっとがもともとあったの で、
は
あ、でその辺のこう伸ばして砂利取る線とかいろいろ作ってたんですね、うん、もう自分のところの土地やしねこれ。
なるほどね。
で正式に お客さんを乗せるということで申請して工事ちょちょちょってやったでしょうね。3日でできたって
、もうびっくりですね。でもそれは
すごい容量がいいというかね、
はあ、
でこれが結局は一番最初の甲子園から甲子園浜までつながったと、
はあ、
こういうことなんですね。
はい、
でこの番組は駅が大事ですので、
駅
を言いますわね、はい、駅を言います。その時にできた甲子園から甲子園浜までのね、駅名ですけど、これがですね、この最初は甲子園出たらテニスコート前っていう、
お
ー、こういうあの停留場ですよね。まあ路面電車ですから駅って言って、ま
あ、
駅
とテニスコートがあったんですか、
はい、
そのあたり。
テニスコートがね、実はね、はい、今甲子園プラスっていうあのちょっとあの商業施設になってて、
は
あ、で歴史館のちょっとあの入り口もあったりとか、下にちょっとね店屋さんが並んでるってみたいなありますけど、はい、あそこにね実はテニスコートがあったんですよ。
ほう。
でその奥ずっと進んだ時もテニスコートがあって、
うん、
なんと日本の草分け的テニス場、
へえ、
東京で草分け的なのは東京ローンテニスクラブ、東京ローンテニスクラブというので、
はい、
向こうを張って甲子園ローンテニスクラブという、そういうものがここにあった。
じゃあ何面もあってコートが、
そうですね、結構
大きな規模だったんです
ね。これがまあ草分け的にあったんで、はい、テニスコート前、
はい、
まあ、先を言うとね、うん、このテニスコート前っていうのはちょっと後でテニスコートはもうちょっと南南部の方にでかいでかい100面コートって言うて、
はい、
あの100個ぐらいできるので、はい、そこに南の方にできたら間違ったらあかんじゃないですか。
こっちで降りちゃいますよね、行く人は、はい、
そうだからそこでテニスコート前は次に八番町っていう名前になるんですね。
ほ
ー。で位置関係から言ったら、はあ、この八番町のこのテニスコート前の八番町っていうところは、
はい、
この何になったのかというと戦後は阪神パークになったんですよね、うん、
はあ、なるほど、はい、
そこで、
はい、
その時は、うん、今度は阪神パーク前っていう
まあ分かりやすくていいですよね。
そうです、
はい、
でバス路線になったじゃないですか、でそこでこの停留所の後は現在は甲子園ララポート西というバス停になってる、う
ん、あ、なるほど。じゃあそこに大きな施設ができたらそれを名前を取って駅名にしてい
た。そうですね、テニスコートやったやつが今度阪神パーク前になって、うん、今度はララポート前になったという。
なるほど。
なかなかあの七変化をするあの駅ですね、これね。
それがテニスコート前、
はい、これが一番目の駅ですね、
はい、
で次に今度は甲子園九番町という駅がありました、
はい、
でここの駅の最寄り駅が、まあ、はじあの昔の阪神競馬場ですね、鳴尾競馬場ということです。それで最後が、はい、あの浜甲子園というこの、
はい、
一旦は終点になって、
うん、
前にはもう広大な甲子園浜が広がる海水浴場やったと、こういうことですね。
なるほど、はい、
でこれが、まあ、甲子園から浜甲子園までの区間ですよね、
はい、こちらは何キロぐらいなんですか。
これがね、これがちょっと増井さん急に言われると
1.4 キロって書いてありますね。
どっか書いておいて、
はいはい、ここにありました。
1.4 キロですね、はい、はい、1.4 キロ朝書いたらちゃんと書いてました、はい、はい、ということですね。で次です、
はい、
次は今度は甲子園から上の上甲子園までの区間っていうのは
北へ向かって伸びるんですね。
北へ向かって伸びるんですね、うん、でこれは何かというと、これはですね、はい、実は住宅を作ったんですね。これずっともともとはあの枝川の跡地やというね、
はい、
ことを言いましたけども、あのだいぶ前にね、はい、枝川の跡地があってということで言いましたけど、そこへずっと上甲子園まで、で国道線ができるところでつながったっていう話をしましたですよね。
ということはこの辺りは全部阪神の土地やったということなんですね。
そうです、そうです、あの甲子園筋の周りずっとこれ枝川の跡地ですから、はいはい、まあ、甲子園球場できるまでの間にこれ全部買収した、うん、駅あの土地ですよね、で甲子園から上甲子園までの間ですね、はい、甲子園から上甲子園までの間のここに、まあ、住宅地を作ったんですね。
ほう、
で本当はこの川はずっと甲子園ホテルまでの方で続いてたじゃないですか。
もっと北まで、
もっと北までね、はい、そこでね売り出すときにね、やっぱりあの不動産を売り出すときには、はい、なんちゃらタウンとかね、こうええ名前 つけるじゃないですか、
はい、
でそこで阪神が売り出すときに、うん、上から順番に1番町2番町3番町4番町5番町6番町7番町8番町9番町10番町まで作ったんですよ。
ほう、
それでこういろいろ住宅を売り出したわけですね。でこの甲子園から北の上甲子園までの間の順ね、こう名前を南番町ってつけたので、
はいはい、
まあ、ここのとこ開通した時の駅名はその分譲の時の、まあ言ったらその番町の駅名があって、甲子園から行きますと、
はい、
甲子園6番町
6番町、
はい、で次が甲子園5番町、そして上甲子園というこういう順番
に北に上がっていく
と、こういう駅名だったんですね、
はいはい、
ところがね、まあ、あのこれもちょっと歴史であれですけど、戦後になってあの鳴尾村やったんですよね、これね。だから鳴尾村が西宮市と合併しますよね、
はい、
その合併した時に、うん、昭和30年頃になってから、合併してからね、ここの辺のところせっかく番町がついてるから、
うん、
西宮市も本当の地名として、その不動産会社の阪神電気鉄道が勝手につけた名前なんだけど、これはもう十分使えるというね、ことで、
はい、
本当の地名に甲子園南番町っていうのを割り振ったんですよ。
おー、なるほど、
はい、でその時は、うん、実は西宮市 あのずっと割り振りでいきますから、
はい、
番町っていうような割り振りはちゃんと真似をしてっていうか、そういただいてやるんですけど、はい、こうちょっと区域が違ったんですね。
これまたややこしいことになるんですね。
そうなんです、で国道より下からあの国道の今ある2号線より下から勘定して、
はい、
1番町2番町と言ってちょっと付け替えて、今9番町ぐらいまでねあるわけですよね。でそうなると、もともとのその、はい、あの路面電車が止まってた駅があるじゃないですか、
はい、
その駅とその地名の駅が合わなくなる。
そうですよね、ずれますよね。
ずれますよね、
はい、
でずれたのでこれは合わせなあかんということで、もともと甲子園5番町と言ってた停留場が甲子園3番町になった、
は
あ、でこれ今も3番町のバスとして残ってるところですね、
はあ、
でもともとは甲子園6番町、戦前は6番町で言ってたところは甲子園5番町になったと、
は
あ、これずれが起こっている。
なるほどね。まあ、でも現状に合わせた名前に変更になった と,
変更になったと。
あ、
だから駅名の変遷ってさっきもねララポールのとこありましたけど、はい、ここもね結構こう面白い変遷をしてるんですね。
なるほどね。でこの甲子園から上甲子園も同じく 1.4 キロなんですね。
あ、そうですね、 1.4 キロですね、はい、
そうですか。これが2つ目にできたエリア。
そうですね。
そして一番最後にできたのが浜甲子園から中津の浜。
そうですね。
ガラさんがそんなほんまに走ってたんかと、
ほんまに走ってたんかっていうところですよね、
はい、でも残ってないっていうのがすごいですね。写真も何も残ってないっていうのが珍しいですけど、
まだね、そのガチでこの区間を、はい、あの走ってる写真は見たことないですね。
ほう。
でね、なんで見たことないのかっていうことなんですけど、実はこの区間はね、路面電車ではなかったんですよ。
え、今日路面電車の話で登場してますが、
線路はつながってずっとね、中津の浜まで行くんですけど、
はい、
中津の浜駅から浜甲子園までは、実はですね、普通の鉄道のようにちゃんとしたこう線路がビャーッと走ってて、で両方に道が走ってて、
ほう
という場所だったんですよ。
ほう。
でこれはなんでね、ここだけが普通の線路を走ってたかって言ったら、
はい、
これ実はどっかで言ったかもしれませんけど、今津から出屋敷ね、浜崎出屋敷までずっと線路を引こうという今津出屋敷線っていうのがあったんですね、でその一部として作った。
だからもうすでにちゃんとした線路を引いておく。
引いておこうと。
はあ。え、それとその国道のその路面電車はそこに乗り入れられるようなことになっていたわけ
ですか。そうなんです。
線路の形状とかは。
線路の幅も電圧も全部ね、当時は全部一緒でしたですね。レールの方は1435ミリで、
はい、
電圧の方は600ボルトっていう。それは本線もその路面電車も変わらない。だからどっちも走れるので、最初の頃はその甲子園のところからっていう、あの上がるものがあったって言いましたよね、
はい、
あのちょっとこう線路止めといてっていうね、だから結局本線走って尼崎車庫からこう路面電車になりに来てはったわけですよ。
なるほど。そういうことでこの区間だけは本物のって言ったらおかしいですけど、その鉄道用の線路が敷かれていたと。
だからこそ今それがなくなったらあれだけ道が広いんですよ。めちゃくちゃ広いじゃないですか、この海岸の、
はい、
あそこはね、あの、こう交通量に比べてめちゃくちゃ広い場所になってるっていうのは、うんうん、
はい、
実はその真ん中にその専用軌道っていうか普通の線路が走ってたからあんだけ広いんですね。
はあ、なるほどね。
でさらにね、途中にあのこの駅がねどんだけあったかって言ったら、
はい、
中間駅に高砂駅っていうのがあったんですよ。そうするとね、浜甲子園から高砂と中津の浜まではずっと海岸線を走って専用軌道で走りますけど、
うん、
海岸の方はずっと砂浜続いてるわけですよね。
はい。
ということは、あ、今日は中津の浜で降りて海水浴行こうかとか、で途中のこの高砂っていう中間駅から海岸へ行こうか、
うん、
で浜甲子園から甲子園海水浴場のところのこの浜のね続きのところ行こうか、甲子園海水浴場ってめちゃくちゃ広いから3つも駅あったわけです、
へにぎわってたんですね。
そうなんですよ。それでね、高砂駅ってどの辺にあるかっていうのがね、ちょっと興味が皆さんあると思うんですけど、
は
い、
今なんか残ってます、痕跡。
痕跡がね、実はあの健康幼稚園っていうね、
はい、
この辺りは健康住宅地っていうので開発しようと思って、うん、まあ、まあ、たら線路、それと海水浴場の両方が兼ねられるのでこの線路が海岸沿い走ったんですけど、はい、その健康あの幼稚園っていう名前で残ってるところからちょっと道を海岸の方に行くと、ここだけ階段で海岸へ降りれるようになってるんですよ、
はあ、
この普通のこちら側から海岸のところに降りれる階段がある、うん、そこが高砂駅のあった場所ですね。
それで分かるわけです
か。分かるわけですね。
というか逆に言えばそれしかもう残っていない、もう
残っていないっていうことですね。
はあ、そうなんだ。
でこの住宅地っていうのは健康住宅地もありますよね、
はい、
今のその前たら海岸に近い住宅地ですけど、
はい、
じゃあ中津の浜もせっかく作ったからここにも住宅地をね、
うん、
作ろうかと、
はい、
いうことになったら、ここをこうまず土地をこうね、
はい、
きれいにこう 整地せなあかんですよね。だちょうどね、うん、阪神電車はその三宮から元町まで地下鉄のトンネル掘ってた、
はい、
だそこの土使おうということで、はい、だから中津の浜のあたりの土は、うん、実は三宮から元町までの地下鉄の土がだいぶあるはずだ、
う
ん、
へー、でもうまくこう持ってこれてね。
そうですね、
だって土をどう処分するかっていうのは大問題でしょうから、はい、それをこっちに持ってこれたと。
でその後にまずみんなに知ってもらわなあかんから、この時にですね博覧会をまでやったんですね。
え、この近くの、
はい、中津の浜のところで博覧会をやって、これが輝く日本大博覧会というのを1936年やって、
はあ、
でここに博覧会の後に住宅地を、うん、にして、
はい、
そしてこう分譲したというね、まあ、博覧会やった人来ますから、ここのところによく分かりますよね。ここにあそこやったって場所分かるし、
あんなとこ住みたいなみたいなね、思いもねきっとお持ちの方多くなるでしょうし、へえ、そうなんです。いや、すごいビジネスがお上手というか、いろんなこう仕掛けをして、
はい、
こう全部それはつながってるんですね。
そうですね。ということで、このずっとこの甲子園線というのはもう大繁盛で、それぞれね、はい、各駅はいろんな役割を持ちながらもう流行ったっていう、まあ人気の路線だったと、こういうことですよね。
はあ、そうなんですか。3期にわたって作られたと、
はいはい、
よくわかりました。じゃあ後半はね、その後またいろんなね、時代に翻弄されることも含めて、いろいろストーリーを聞かせていただきたいと思います。桜FM。あ、来ましたよ。またまたメールが。元ラジオ少年さん、いつもありがとうございます。今月もメッセージを送りさせていただきますということでいただいたんですが、今月の丸山先生のお話のテーマは阪神甲子園戦とのこと。上甲子園から浜甲子園の間のイメージが強いんですが、かつて読んだ鉄道雑誌の阪神電鉄特集で、浜甲子園の先西の方角に降って中津の浜という停留所、路面電車は停留所ではなく停留場と先月教えていただきました。あ、そうでしたよね。まで伸びていたと知りました。なるほど、西宮市中心部の南北幹線道路の一つ、中津浜線の名前の由来はこれか、とちょっとした感動を覚えたものです。全線廃止からやおよそ50年、中津の浜をはじめ甲子園線の痕跡のお話も登場するかななどと楽しみにしながら今宵も拝聴させていただきますということなんですがね。
そうなんですよね、
いろいろね、あったんですよね、はい、3つに分けて3期に分けてこれがね、作られたっていうお話を先ほど伺いましたけれども、その他にもここ独自のいろんなねものがあって、なんか面白い電車が走ってたんですって。
そうですね、この電車っていうのはこの中津の浜ですよね、はい、それと高砂と浜甲子園、はい、この海岸沿いを通るっていうのはすごく目玉でね、はい、実は浜甲子園にもこの阪神パークっていう、その初代の阪神パークですよね、
はい、
これがもうここにあったわけですよ。
ほうほう。
そうすると海水浴に来る人、阪神パークに来る人がね、うん、まあ、ずっと電車乗ってこう行くわけですよね、
はい、
ところが夏暑いですよね、めちゃくちゃ。そこでね、
はい、
あのボディを金網にして、
は、走ったら風が通り抜けていくように、
通り抜けるように、そういう電車、これがね網電っていう電車もね走らした。でこれはね、夏の海水浴行くときにちょうどええじゃないですか、めちゃくちゃ。
はあ、ははあ、でもこの区間だけなんですか。
でこの甲子園線ずっと走ってたわけですね。
走ってたんですか。
甲子園、ね、
ほうほう。
でこの甲子園線でこの網電というのがね、まあ人気あったということですけど、そのこの阪神パークね、でそこにはちょっと横にですね、阪神水族館という水族館もあった。
はあ。
でそこに日本で初めてクジラが飼育された。
うわ、そりゃ人気ですよね、このエリア。
そうですよ、だから遊園地もある、水族館もある、はい、夏になったらもうすごいね、この大きな大きな海水浴場がある、
うん、
それを甲子園駅降りて 電車乗ってチンチンと行けば、まあそこへ行けるという素晴らしいね、この都市が出来上がったわけですね。
ねえ、当時のあのね、地図みたいなものを拝見してますと、はい、あの、いちご狩りだったり、いちじく狩りだったり、なんか、しじみ狩りとか、潮干狩りとかも、なんか、
それは、ね、それは向こう、向こうは過去の方ですけど
ね。なんかでも、はい、この辺りにもこの電車でピッピッて行けたりとかしたんでしょうね。
これは、
だいぶ遠いですか、ここまで。
これはちょっと違いますね。
だいぶ遠いですか。
はいはい。こっちは あまりにこっち側に増井さん目行きました、ね、
そうか、いやいやいや、このいちご狩りとか言ったら、しじみ狩りとか、はい、楽しいなとか思って、ねね、昔は良かったなとかいろいろ思ってしまいましたけれども、
そうですね、
でもまあ、そのね、甲子園戦、はい、阪神甲子園戦、はい、50年で歴史を閉じたと。
そういうことですね。
ねえ、なんでだったんですかね。
まあ、一番はね、その阪神甲子園戦の電車ね、
はい、
で本当は甲子園駅から降ろすところがあったっていう、ちょっとさっきね言いましたよね、
はい、
ところがね、まあ、当時はもう浜田車庫から国道線つながってるから、
うん、
浜田車庫からこう電車がやってくるという、はい、そういうシステムになってたんですね、
うん、
で国道線の方はちょっとね、こうあんまり不審でモータリゼーションがあったっていうことで、
うん、
このやめてしまうということで、甲子園線はそう割と賑わってたんですけど、
はい、
その電車がやってこれないわけですよ、車庫からね。
あー、そういう事情で。
そうですね。それが一番大きな事情で、結局は甲子園戦っていうのは1975年の5月に廃止されてしまったんですけどね。
それまでにも、例えば戦争の影響とかで、はい、いろいろとこの線は影響を受けたりもしてたわけですか。
そうですね。その、さっき、その中津の浜から浜甲子園までの、はい、知らんっていう、ね、知らないっていう、あの、幻だって言っておっしゃってましたけど、
はい、
これがね、一番最初に戦争の時に廃止されるんですよ。で、どうなったかっていうと、真ん中に普通の線路走ってますよね。
はい、
で、両側に道があるから広いじゃないですか、そこでもう全部取っ払ってしまって、実は飛行機の誘導路になったんですね。
はあ、滑走路ではなく、
滑走路ではなく、こう飛行機を連れてくる、でその競馬場のところが飛行場になって、うん、そこから、まあ、あの飛行機を飛び出すための、
うん、
このずっとその誘導路として、うん、あの使われたっていうことですよね。
はあ、
それからね、その戦争で言えば甲子園から浜甲子園駅までの間、
うん、
この間をね、普通やったら上り線と下り線っていう2つのね、あのレールがっていうか線路があると思うんですけど、
はい、
これを単線っていうの 1個取り外してしまって、これもまあ、あの金属供出された。
はあ、レールが、はあ、
という苦難の道を歩みながら、
はい、
で戦後になったら戦後で、今度は浜甲子園駅っていうのは実は立派なね、駅があったんですけど、
はい、
その駅をまあ米軍が占領してしまったんですよ、
うん、
で戦後になってはこの占領されてしまったので、浜甲子園駅というこの路面電車の駅は100メートルほど北に移動せざるを得なかったので、
はい、
まあ、最後まで、あの浜甲子園駅の駅知ってるよっていう人がいるかもしれません、方がおられるかもしれませんけど、うん、それはもう甲子園筋のすぐ隣の、その移転せざるを得なかった場所までこうずっとあの線路が来てたんですね。
なるほどね。
だから結局廃止されたのは、その移転した浜甲子園駅とかからその上甲子園までの間、
うん、
この間が一番最後まで残ってて、1975年に廃止されたと、こういうことなんですね。
ああ、ね、いろいろ紆余曲折があった、はい、ということですよね、はいはい、で今その痕跡をたどって思い出にふけるということはどっかできるんですかね。
これはですね、まあ、一つはさっき、あの、言いました、海岸沿いのところに走ってたっていうのは、
はい、うん、
あの広い道路を見て思うという。
もう、あれ見ただけでわかるでしょっていうところですかね。
そういうことですね。あそこ本当に交通量があまりないのに、こんだけ大きい道はあるのか、いるのかっていうね。うん、あれです。あれ真ん中に線路が走ってたよっていうことですよね。それとね、甲子園のあの、ガラさんでしたかね、あの43号線の時の金具がね、
うん、はい、
なんかありますよっていう、
はい、
あれもね、ちゃんとあの架線を吊ってた あの部品みたいなものがちゃんとこうね
残ってる
まだ残ってますね。それとね甲子園球場の外野の15号門っていうところがあるんですけど、
はい、
まあ、これはあのさっき の, あのララポート の, あの西の停留所からも近いところなんですけど、あのそこにねこの電車のためにこの電気送らなあかんから柱が立ってるんですよね、
はい、
その架線柱っていう柱なんですけど、
うん、
それの根元のコンクリートとその架線柱の鉄の一部が残ったっていうのがこれが3つぐらい甲子園筋のところを歩道を歩いてるとちゃんと残ってます、
はい、そこにはこう例えばそう説明書き的なものがあったりはするんでしょうか。
ないですね。であの15号門を目処にね、
ええ、
あの甲子園筋のね歩道を歩いてもらったら、
うん、はい、
その道路側のところにね、
うん、
この物体が
物体なんか先生以前あの切り株みたいな感じなんだっておっしゃってました。
そう
出てくる。それですね。
それですそれですそれですね。
ということはよく見れば、はい、痕跡を探すこともできると。
そういうことですね。
でもなかなか気がつかないです ね,
ね。うーん、で昔はね東口のところに、はい、あの甲子園駅の東口を降りるじゃないですか、
はい、
降りたところにその架線柱が一本だけ残ってたんですね。
ほう。
で今度なんか甲子園駅がすごくおしゃれになったじゃないですか、その大きなねあの翼を広げたようなね、
は
いはい、あの時になくなりましたね。
あら、そうだったんですか。ということでやっぱりいろいろとこう街が姿を変えると同時にいろんな痕跡も失われてしまうので、
はい、
早めに写真撮っといたりとかちゃんとしっかり見ていただいたりとかしとかないとあかんということですよね、
は
い、
そうですね。
はあ、まあその高砂駅の痕跡っていうその階段で海に出られる、はいはいはいはい、これも今
これも今あります。
はあ、
ずっと歩いてもらったら、なんかこう海出れる階段あるぞ、
うん、
その場所に高砂駅があったわけですね。
はあ、なるほどね。さあ今日は阪神甲子園線をね、いろいろと深掘りしていただいたんですが、結局駅はここで最終的に、いくつあったってことになるんですかね。
9つですね。
上甲子園から、はい、中津の浜までを入れて9つ。
9つ。はあ、いっぺんちょっと言いましょうか。上甲子園ですよね。
はい。
から甲子園5番町、後に3番町になりますけど、う
ん、はい。
から甲子園6番町、
うん。
それで甲子園駅ですよね。
はい。
そしてテニスコート前。これがずっと変遷するという駅ですよね、うん、
はい、
それで甲子園9番町、浜甲子園、それで高砂駅、そして最後が中津の浜と、こういうことですね、は
い、
9つ、
ね、というわけで今日は阪神甲子園線の駅にスポットを当てて、はい、いろいろとお話を伺ってまいりました。あの丸山先生には2年にわたって西宮市内の駅にスポットを当ててお話をしていただいてきたんですが、現存する23駅に加えてあの幻の恵比寿駅だったりね、阪神甲子園口駅だったり、もう本当にうわーっていうような駅がね、たくさん登場してきました。そして路面電車の駅もご紹介いただきましたが、来月からは鉄道と西宮と題して、西宮市が誕生する頃までの鉄道の発展と西宮の変遷をたどっていただくということで、東西に貫く4つの鉄道と西宮の歴史物語なんですか。
大絵巻というか大河ドラマみたいにできたらいいなと思うんですけど。
すごいですね。そして来月の第2金曜4月10日のテーマは鉄道と西宮、汽笛一声。
そうですね。
はい。西宮に汽笛一声が響くまでの、なんと江戸時代から明治初期のお話ということで、すごいことになりそうですね。
大河ドラマですからね。
本当ですね。
まあそっから行かないといけないと思いました。
ぜひお楽しみになさっていただきたいと思います。そして奇数月の第3金曜は民族学研究者の西尾芳美さんの登場です。 来週3月の20日は季節で楽しむ西宮、四季折々の楽しみと題して、年中行事、民族行事に登場する月物について紹介していただきます。西尾先生のメッセージもお待ちしています。というわけで、今日は向川女子大学名誉教授の丸山武雄先生に、路面電車、阪神甲子園線の駅にスポットを当てて、いろいろとお話を伺ってまいりました。いやいや、楽しかったです。
どうもありがとうございました。
次回からの、鉄道と西宮、はい、こちらも楽しみにしておりますので、
新シリーズ頑張ります、
はい、ぜひよろしくお願いいたします、はい、というわけで、西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた来週。